第18期スタートです。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い1-1、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで18期ということでですね、
すごい、おめでたい。
何回やったのかなっていうね。
すごいよ、やっぱりいいですよ。
まあ一期が32回、はい、で17ですから、はい、まあ、ちょっと皆さん計算してください。
喋ってますね。
いやー、だってもう10年経ったかな、ね、2011年からだから。
いや、ありがたいことでございますよ。
まだシンクさんがね、
前座だったんですよ、最初出た時に。
前座ですからね。
はい。
クラスチェンジして2つ目になり、
ね、もうすぐあの真打ちは、あの、ね、ね、絶対ここでね、あの真打ち昇進を祝ってもらおうと思ってますので、よろしくお願いします。
うん、ね、2回クラスチェンジできるんだよね。
ね、できますよ、やったよ。
なので、まあ、そこも楽しみにしていきますけれども、うん、まあ、本当にね、あの聞いていただいている皆様のおかげなので、うん、本当に本当に本当に、うん、その皆さんがいなかったら、はい、我々2人が聞いて終わりですから。
そう、意外と聞いてるんですよね、自分でね。面白いなと思って。
そうなので、あの引き続きね、ご愛顧いただければと思います、うん、で、あとメッセージとかおメールとか、うん、まあ、あのね、あのこの番組はもう令和の世におはがきもね、受け付けてますから、ね、
そうです、そうです、お待ちしております。
なので、そう、やっぱね、嬉しいんですよね、はがきを読むっていうね。
やってみたいですもんね、はがきね。
まあ、ラジオといえばね、
そう、昔あの番組でやってたんですけど、うん、あのやっぱり嬉しいんですよね、あの何々県からの、ね、っていうのとかやったりとかするのも、やっぱり、まあ、定番で嬉しいんですよ、本当に。
フェンネーム、うん、フェンネームラカーみたいなね。あぶね、本名呼びそうになったみたいなね。まあ、そういうことをやらせてくれっていう。令和のように。なので、皆さんよろしくお願いします。ではね、あの1の1からね、また進めていきたいと思います。それでは行ってみましょうか。
ルナの話をしてしまいました。
本編カリーン、イエーイ、ルナの話。
はい、ゲームの、 あのルナシルバースターストーリー、ほうほうほう、うん、あれが私はあのプレイステーションの方の時に知ったんですけども、小さい時に、ただあのこの間の、ね、メガドラ2かに収録されてたじゃないですか、うん、メガドラ版のやつが、それで、プレステ版の方だけだったかな、講談師の先輩 の、 あのお姉さんの真打昇進披露興行というのがありまして、うん、そのお姉さんっていうのがもともと声優で、今も声優でやられてる方なんですけれども、いつもね、あの前座も一緒にやってたことがあるぐらいの先輩なんですが、うん、声聞くたびに なんか知ってるような、なんか一般人じゃない声をしてるので、いや、この方がちょっとウィキペディアとか調べてみようかなと思って、その先輩の名前、やただ声優さんだってこと、いや、ちょっと過去作出演作見てみようかなと思ってざーっと見た時に、ルナシルバースターストーリーに出てましたっていうのが書いてあったんですよ。で、私あのラジオドラマの方を聞いてたので、TBS ラジオ の、 多分そのラジオドラマの方のプレステ時代、プレステが出るっていう時のラジオドラマやってた、でそれにも多分出てたんですよね、で、まあ、その真打昇進興行があるっていうのを出演させてもらってたんで、ちょっとあの客席に向かって、やっぱりそのね、真打の新真打の思い出を話さなきゃいけないと思って、いや、実はあのルナというですね、みたいなのを、あのもうあの中心蔵でもう有名なあの泉岳寺っていうところで講談会やってるんですけど、泉岳寺の講談会の披露興行でルナの話をした枕で、
なるど、
お前の声聞いたことも、ルナに出てたんですよって言ったらば、お客さんで笑ってしてたんですよ。どうせ誰かいるぞと思って、ちょっと心強かったですけど ね、 もうちょっとずっと気になってて、でも本人にもあんまり ね、まあ、ね、昔これやってましたよねみたいなことってなかなか言えないじゃないですか、なのでもうここしかねえと思ってルナの話をしました。
なるほどね。
ちょっと嬉しいですよね。でもやっぱり結構あの小さい頃聞いてたアニメに出てた、うんうんうん、あの声優の方っていうのは今も上の先生方であのたくさんいらっしゃるので、やっぱりお会いするたびに、はあ、シティハンターで聞いた声だとか、ね、ちびまる子ちゃんで聞いた声だとかすごい結構あるんですけど、あの本当にね、もういつよかってすごい思うんですけど、うん、この間は意を決して、ここでね、メガドラの特集もしたこともありまして、ね、ちょっと勇気を持って行ってみたっていうね、本当に ファミコン名刺のおかげでいろんな勇気が出たというね、ありがとうございますという報告でございました。
はい、普通おったいってみましょう。
はい、
お気楽ゲーミングおじさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ファイアーエムレム風化雪月おうで、結婚スチール、
うん、
あ、まあね、あの最後結婚をねキャラクターできるので、
はいはいはい、
のスチール1枚で一番グッときたキャラクターは誰ですかと、
うん、
私は今までのキャラが崩壊するぐらい顔が出れていたシャミヤさんです。
ほうほう、うん、
で報告が遅れましたが嫁が風化雪月をクリアしました、
うん、
やはり最推しはフェリックスさんでした。壁ドン顎食いにやられたようですということでありがとうございます。あ、奥さんもクリアしたんです ね、
ご報告いただいて。
そう、このシャミヤっていうその今までのキャラが崩壊するぐらい顔が出れたシャミヤさん、どんな人かっていうとめちゃくちゃクールなんですよ。
その
主人公と同じ陣営にいて、でまあスカウトっていうか偵察とか盗賊的なあのスキルを持ちつつ弓で攻撃する超クールな人で、あのまあ、戦闘中とかにこう敵倒した時によし死んだなみたいな感じの感じのよし死んだかかなっていうぐらいもクールなやつなんですよ、
うん、
なんだけどそのシャミヤさんと、まあ、主に男主人公が結婚するときに、そのねやり取りもまたねいいんですよ、その指輪を交換するところに、なんかこういう時は何か言った方がいいのかみたいな別にあの何も言わなくても心が通じているというふうに思ってるんだがみたいな、いやしかしこういう時は行った方がいいんだろうなみたいな感じでなんかこう言ってであれするんだよね。
はいはいはい、
でもいつもは別になんどうということもないが今日はダメだな、お前の顔を見ることができないみたいな感じの感じの出れ方をした後のスチューだね。いいねシャミヤさんね超クーデレっていうのかな、
はいはいはいはい、
のね、
はい、
化身みたいな人ですシャミヤさん、
スチールあるんですね、なるほど。
でフェリックスね、
はい、
あの奥様 ね、
フェ
リックスはあの剣士でして、うんうんうん、まあ、こいつも性格に難ありで、
うん、
基本的に剣を極めることしか興味がない、
はいはいはいはい、
貴族の子弟でありながら、
うんうん、
なので戦闘中も、
うんうん、
こう戦闘のフェーズ、フェリックスのターンが回ってきた時になんか一言言うんですねみんな、
うんうんうん、
でその時に切り込むぞとかそんな感じの、
はいはいはい、
で勝った時に俺が出るまでもなかったなみたいな感じのやつね、自信過剰な、でそれが主人公、女主人公と、まあ恋に落ちて、最後のスチルも壁ドン顎食いもうお前とどこまでも剣の腕を合わせていきたいみたいなそんな感じのやつ。いやいいねフェリックスね、フェリックスね、そんなキャラながら、すごい女キャラとの絡み多いんですよ、
あ、まあね、なんか心得てるんでしょうね、作ってる側もね
だから結構なんか基本的にそういう恋愛事とか興味ないんですけど、
うんうんうんう
ん、絡まれるんだよね、なんか女の子の方から、
はいはいはいはい、
そのちょっと弟みたいみたいな感じでお世話してくれる女のお姉さんっぽいやつとかね、
うんうん、
メルセデスっていう、なんか弟みたいな感じがしてちょっと世話焼きたくなっちゃうのよねみたいな、何なんだあの生き物はみたいなであとあの引きこもりの、
はい、
ベルナデッタっていうやつも、なんかフェリックスがいつもなんか怒ってる感じがするから基本関わりたくないんだけど、なんか何かの拍子にそのベルナデッタがフェリックスが驚くようなこう早技で何か見交わしをするのを見て、お前今のもう一回やってみるって、え私何かやったんですかみたいな、とぼけても無駄だみたいなその技を俺に教えろみたいな感じな何かフェリックスさんが誤解をしているみたいなでもだんだん長くなってあのこれね、あの後日談が出るんですよ、そのペアエンドになった後エンディングでテキストだけで語られる、このフェリックスのね後日談めちゃくちゃいいんですよ。フェリックスがそんなキャラながら本当は、あの優しくて誠実だっていうのが分かるエピソードばっかりなんで、そのベルナデッタで言うと、基本ベルナデッタ引きこもっていたいから、その、まあ、一緒になったんだけど、でベルナデッタの領国領地にフェリックスも一緒に行くんだけど、ベルナデッタ
は
基本的に出たくないから、フェリックスが代行でずっとその領地の領主と代行してたから、 その領民たちはみんなフェリックスが領主だと思っていたっていうようなことが語られて
る。なるほどなるほど。
このねフェリックスはね後日談でめちゃくちゃいいやつだっていうのがわかるというね。いやこれはね全キャラ本当見たくなる。
いやでもスチルもあるってきたら確かに全部見たくなっちゃいますね。
ちなみに私はですね、はい、まあ、スチルというか、うん、エンディングで好きなのは、はいはい、まずはマヌエラ先生っていう、うん、主人公も先生なんだけど、うん、それ同僚のちょっと頭が立った女性、はいはい、で綺麗でオペラの歌姫だったから綺麗でナイスバディなんだよね、うんうん、だから持ってなくはないんだけど、はいはい、酒癖が悪くてあと部屋の片付けができないから、はいはいはいはい、飲んでいい感じになってた人も部屋を着てうっ、あ、じゃあねみたいな感じでダメになっちゃうっていうダメな女なんだけど、そのマヌエラ先生と結婚するエンドがねすごい面白くて、なんか指輪とかをこうあれ出して、あ、じゃあ最初にあれか、あの結婚したいって言って、いやじゃあ先生だったら相手も引く手あまたでしょみたいな感じで、だ自分のことは最初思ってなくて、で指輪出して、えって言って、えこれはあれこの指輪ってどういうことみたいな、いや結婚したいみたいな相手を間違えているみたいなそんなことはないみたいな感じ、ちょっと一瞬こう止まってしまって、ええちょっと待ってちょっと待って冷静になる時間をちょうだいみたいなスーハースーハーみたいなで、あの なるほどねみたいな、私そんな風に見つめられるの久しぶりよみたいな感じでで結婚するっていうな。スチルもなんかねこうあのなんかこう寄り添っている感じの感じで、うん、私はマヌエラ先生
すごいですね。なんか手厚いですね、その乙女系的な要素がすごく手厚いですよね、う
ん、なのでこれは
なんか今話、いやいやでもこれ風化節月の話だよなって今
そうそう、あの凄惨な殺し合いの果てに、はい、そういうのがあるという、ね、いやということでね、おめでとうございます奥様ね。どの学級でやったんですかね、その3つ、
はいはいはい、
まあ、ルートは4つありますけど、うん、あの全ルートね面白いので、うん、ぜひあの奥様周回プレイするのをおすすめしますね、うん、いやということでね、あの普通おたて大盛り上がりましたけど今日はですねアドベンチャーゲーム特集ということで、はい、うん、まあ、シンクさんが最近
はいあのね、プレイしたのがあのネットフリックスが配信してるゲームで、ほうほうほう、あのイモータリティっていうアドベンチャーゲームなんですけれども、ほうほうほう、あの映像実写映像の映画を見ていくアドベンチャーゲームなんですが、うんうん、とあるマリッサ・マーセルっていう 女優がいて、昔の女優がいるんですが、うんうんうん、3作代表作になるはずだった映画があるんですけど、どれもはなぜか未公開作になってマリッサの行方も知らないって、そのなんで未公開にこの映画たちがなったのかを、あのいっぱいなんか断片編集前のとか、あのリハーサルとか、あそのオフショットとかの映像とかが断片でいっぱいあるから、それをこう編集作業みたいにして見ていって、そのなんでお蔵入りになったのか、でマリッサはどうしてなのかっていうのを探っていくって、映像が断片的にいろいろ流れてって、なんか気になるところをクリックするとそれと共通する別な映画のショットの動画のところに飛んだりとかしていて、はあはあ、でそのつながっていくその小道具とか人物とかそういうのをいろいろつないで見ていって、人物関係を見ていったりとか、その映画の間に何があったのかとかのこう見ていくって、3本映画あるんですけど、60年代な、60年代かなと、70年80年代の映画が一つと、あと90年代の映画が一つとあって、それぞれの映画の再現、その時代の映像の再現とか芝居の感じとかが全部なんか本当にそれっぽい本物の映画みたいな感じであるんですけど、まあ膨大な数の、あの断片の映像をこうわーって見ていって、あれこれと同じようなのはどっかにあったはずだなみたいなのを探していくのがめちゃくちゃ楽しくて、しかも映画が割と本格的に面白いんで、でもうこうやっていくんですが、ある時点で何これっていう何ぶつかるんですよ、超怖いみたいな感じになってって、もうそっからが本番ですよやばい本当に、あのなんか俳優さんの演技がめちゃくちゃリアルで、そのまあ、あのカチンコがカーンってなってからこう芝居してる映像が出てきて、でカチンコまたあの カットって言った後のそのえ今のどうだったみたいなとかまでちゃんと映ってるんですけど、なんか本当に芝居してんのかなってぐらい分かんなくて、本当にね、あのいやこれはちょっとあのゲームの中でもあの向こうの海外のゲームアワードってあの俳優さん賞みたいなのもあるんですよね。あれ絶対これも主演女優賞、ほうほうほう、他全員俳優賞取ってもいいんじゃないかぐらいのすげえ芝居やってるんで、でもあのとある点で判明する裏のストーリーがあるんですけど、その裏のストーリーの主役を張ってる人すごいから見てください。もう絶対見た方がいい。いやすげえ芝居してる。いやただ一つあの注意したいのが、このアドベンチャーあの割とあの16歳以上向けなんです。で割と結構バイオレンス的なよりもなんかちょっと性的なシーンの方が多くて、結構まあなんかその女優さんだから濡れ場をやんなくちゃいけないよっていうのに対して、その各時代の監督がどういうことをやってたかっていうちょっとあの今の俳優との問題とかのをちょっとかなりあの風刺してるんですけど、かなり濡れ場の映像がバーンって急に飛んだりするんで、あのお家のあの大きいモニターではやらない。私あの iPhone でやってたんですけど、あの Xbox とかでとパソコンで最初出てて、で最近あのスマホで出たんですけど、あのちょっと大きいテレビでやってると、いや何気ないところでこれかなと思って急になんかすげえシーンに映ったりとかするので、ただあのすごいシーンの中でもあのどこを押せばいいか、どこを押せば他につながるかっていうのがあって、結構なんかすごいあのずっと胸を永遠と押さなきゃいけなかったりとかして、あのそこからまた違う胸のシーンに映ったりとかして、
なるほど、
あの本当に私はいっぱい 何の作業をしてるんだろうっていうのがあったりするんですけど、そこでやっぱりその真実に気がつくと、うわーってなるので、あのぜひぜひちょっと16歳以上の方が、
ね、
あのやあと映画好きの人はね、もう本当にあとデビッド・リンチが好きな人は絶対ね爆笑すると思うので、 あのあとヒッチコックと デビッド・リンチが好きな人はもうあーってなると思いますので、ぜひぜひちょっとやってみて、あのネットフリックスに登録してる人は無料でやっていきます。
あ、なるほどね。
あのやってみてほしいなって、もうあのヒーってなるところみんな経験してほしいな本当にもう。
なるほど、はい、じゃあ皆様ぜひ感想ね、
そう、
お待ちしておりますね。
人によってね多分たどり着く方法が違うので、本当にあのすごい数あるので映像が。
なるほど、うん、で、まあ、アドベンチャー特集ということで、あのまたこのファミコンのムカセットオールカタログと、はい、うん、ディスクライターの書き換えゲーム全カタログ持ってきたんですけど、うん、実はねディスクシステムはアドベンチャーゲーム結構豊富でしてですね、
うんうんうんうん、
名作が多いんです ね、このあのカテゴリーごとの本数書いてあるんだけど、はい、まあ、アクションゲームがねやっぱ一番多くて47本なんですけど、うん、ロールプレイングが16本、うん、でアドベンチャー14本、うん、でシューティング16本なんで、うん、結構その多い方かなというね。
あ、でもなんかやっぱり名作っていうか、なんか有名なタイトルとかでやっぱりできなかったやつの方が多いんですよね、うん、話には聞いてるけどみたいな、
まあ、新鬼ヶ島ですね、うん、これはね本当にもうあのアドベンチャーのディスクシステムのもう金字塔でございますがね、
う
ん、後にスーファミでもリメイクされてますけど、
そうですね、後になってからねリメイクされたらできるけどっていう、うん、
これ難しかったね本当にね。
どこら辺が難しいんですかこれって。
あのねコマンドを入力せずに待つっていうのがあるんですよ。そこが分かんなくて当時
分かんないですよ、
うん、あれがね、はい、まあ、友達と集まってやってたんですけど、はい、どのコマンドやってもゲームオーバーになってしまう、うん、鬼に捕まって、
はいはいはい、
どうすりゃいいんだこれはみたいな。
はいはいはい、なるほど。いや、あのこれ新鬼ヶ島でそれを経験した人はイモータリティもできます。
あ、なるほど、ね、
ちょっと違うけどやり方は、
そこがめっちゃ苦労したね。
あ、なるほどなるほど。
でファミコン探偵クラブね、まあ、言わずと知れた名作ですけども、
うん、
ね、これは販売23万個、書き換え17万回後編が発売31万個書き換え24万、すごいね。だから50万本ぐらい売れてる、あ、違う、合わせ書き換えましたら100万本ぐらい売れてるっていうことですね、これはね。すごいね。うん、そしてファミコン探偵クラブ2ね、うん、で神宮寺三郎、はい、新宿中央公園殺人事件、まあこれは本当に新宿のさ、
うん、
あの地理というか、
あ、いや、ありますね、そういうので分かるっていうのはありますね。
初めて新宿中央公園に来た時にさ、あ、ここがあの神宮寺の舞台かっていう、
あの龍が如くをやって、あの新宿のドンキ見て、ここがあの歌舞伎町のドンキかっていうね、あれと一緒でね。
登場人物もさ、この新宿中央公園殺人事件の容疑者たちも、あの新宿っていうか東京の新宿近辺の地名がついてて、花園とか、あと角筈とか、あ、なんかそれも後でその新宿あたりに行って、ああこれだったのかみたいなっていうのを思ったりしましたね。そして探偵神宮寺三郎、危険な二人、あのこれ三作目なんですよ。一作目の新宿中央公園と3作目の危険な2人がディスクで、2作目の横浜港連続殺人事件がカートリッジだったんですね。
あ、なるほどなるほど。
そうだから、でね、この危険な2人、これもね2枚組なんですけど、これもいいんですよ。このあの神宮寺と陽子のその関係が一歩深まったのがこの危険な2人の話で、
ありますね。なんかよくあのドラマとかだと、あの劇場版で急にあの関係が深まってるっていうね感じですけど、ね、
そう、あのね、陽子の元彼みたいなやつが出てきて、
うん、で、あ、か
そいつがこの事件の結構重要なところに関わっててっていう、でエンディングがまたいいんですよ、このね。詳しくは見てほしいんですけど、その陽子が神宮寺にこう、あの信頼を寄せているっていうのがすごくわかるシーンなのでね、これはぜひやっていただきたい。それ、中山美穂のときめきハイスクール、
あ、これ ね
青ディスクで出たやつで、これもね、当時あの電話番号が画面にバーンって出てきて、ゲーム進めると、でそこにかけるとミポリンのメッセージが聞けるというね、今考えるとすげえなっていう。
いや本当ですよね。
間違い電話結構かかってきたらしくて、
あ、それ大変ですね、
一番違いのお家にすごい間違い電話かかって、任天堂が謝罪広告みたいなの出してましたね。
いや、なんで間違えるんですかね、その一件って、ね、
で、あと水晶のドラゴン、あのスクエアというか、まあ、ドッグですけどね。これもねすごい良かったんだけど、結構ね操作方法がね、パソコンのなんていうのかな、マウスがあればみたいな感じなんだよね。そこがちょっと残念なんですけど、ただめちゃくちゃこれ話はすげえいいんですよ、なのでね、でしかもこの特徴のあるこのおばば、科学者のおばあちゃん、このおばあちゃんがね、コンピューターおばあちゃんなんですよ。めちゃくちゃあのその水晶のドラゴン戦うための、あのスクーターみたいなやつが、最初の後勝てなくて、パワーアップしてまた戦いに行くんだけど、そのパワーアップしてくれるのはこのおばあちゃんなんで、これのおばあちゃんめっちゃかっこいいんだよね、コンピューターおばあちゃん。そしてお侍ソードね、カプコンの、これはね、あの一見ファンタジーの感じ、西洋ファンタジーな感じがして、まあ、サリアっていう光のあの魔法使いとかと一緒に行くんだけど、なんだけど最強の武器がサムライソードっていうやつで、かつあのモビルアーマーみたいな、モビルスーツみたいなアルパアームっていうロボット、乗るロボットとかも出てくるので、なんかいろんな要素がてんこ盛りになっている、面白いところ、サムライソード。
あー、さすがでもカプコン、ごったに感がやっぱカプコンの。
そして三電子のデッドゾーンね、あれですよ、あのよくあるマザーコンピューターが人類に反乱を起こす系のやつ、これもね最後のところがまた難しくて、あの自爆スイッチが入って、あの10カウント以内に脱出しないとゲームオーバーになっちゃうんだけど、そのエレベーター起動させるパスワードがあって、それがさ、キャリーっていうこの相棒のねロボットが、パスワードはこれですって言ってくるんだけど、入れてもダメで、そのマザーコンピューターのライオネックっていうやつがパスワード書き換えたと、それを入れなきゃいけないんだけど、ほぼノーヒントで、まあ、これはネタバレして、まあ、何回か言ってますけど、最初キャリーが言ってくるのは、あの、アルファベットの数字、アルファベット ABC 順に並べた、アルファベットの順を数字に置き換えたやつで、まあ、A なら1で B なら2みたいな。最初キャリーが言ってくるのはラブ、LOV、ラブを数字にしたやつを言ってくるのね。 なんだけどそのライオネックが書き換えて、うん、ライオネックがなぜ反乱したかというと自分を作ったマリーっていう科学者を、
うん
まあ、愛してしまったので、
うんうんうん、
その恋人である主人公のカークとかを、うんまあ、殺そうとしている、
はいはいはい、
ってことは、まあ、マリーだよねっていう MARY だよねってだからそれをアルファベットの数字に置き換えたやつが正解なんだけど、
うんうんうん、
当時そんなの全然分かんなくて
そりゃそうですね、うん読まなくちゃいけないってことか、話の裏を、
範
囲形を。
これはねマジでね、
マジで積んだね。でもなんか分かった時ははーってなる感じいいな。
まあこれはね私はあの、はい、友達がなんかの攻略本か、うん、ゲーム雑誌の袋閉じに書いてあるのを教えてくれて、
は
い、これかみたいな。いやいやいや、いや見たらそうかって思うけど、はいはいはい、分かるかっていう。
あでも分かった時のなっていうのが好きだからな。
いや例えばねその、その暗号の変換をさ、
はい、
ゲームのどこかで仮、うん、一回やってるとかね、
うんうんうんうん、
アルファベット順を数字に置き換えて、うん、扉が開くとかさ、
はいはい、
なんかそれに似たようなギミックをやってるんだったら分かるけど、うんうんうん、いきなりこれでノーヒントでしかもカウントダウンしていくみたいな、
はいはい、あカウントダウン
そうそうそう、
それ焦っちゃうな、
イエーイみたいな、
あでもな分かった時がな、
これはねマジで、いや
あのなんかそのストーリーに関わって分かるギミック好きなんですよ、まあね、めっちゃ好きなの、いやカウントダウンがいいか、
そういや初見じゃ絶対分かんないからねこれ、
でもそれなんかやっぱり自分で考えて分かったらすげえ嬉しい
よ。いやこれマジでさちょっと聞いてる方を、はいうん、リスナーの皆さん聞きたいんですけど、うん、デッドゾーン の, この最後のね、
うん、
パスワードのところ、
うん、
自力で解いた人いますっていう、俺言ったらマジで尊敬するんだけど、
はい、聞きたい
絶対分かんないと思うんだよね。
あ私もあのイモータリティの真相に気づくあのギミックに最初に気がついた人いますっていう、
そう
あのちょっと私ちょっとあの批評を先に聞いてからあこういうゲームあるんだって言ってやったもんで、あなんかあるんだなっていうのは分かってちょっと試してみたらば見つかったんですけど、うん、あれ最初に分かった人は本当に
いやそうだね、これ最初に初見で分かった人いますか問題ね、う
ん、あね
いやマジでデッドゾーン分かった人いるんかなって、
ちょっとあの我こそって人いたら、ね、ぜひちょっとお知らせしていただいて、
マジで尊敬する、
うん、どうやって考えついたのかとか教えてほしい、
ね、本当に探偵の素質があると思うんでね、うんうんうん、なので皆様もねそういうご意見お待ちしております、うん、ということで本編クリでした。はい、エンディングでございます。
うん、最近あのドラクエ10 の, ほうほうあのバージョン6の方を進めて 6.1 までクリアしたんですよ。いやまたね重い重いストーリーがもうどんどこどんどこ、英雄があの各大陸分出てくるんですけど、そのあの種族の英雄が出てくるんですけど、もうその人たちの裏話の重い話、あのなんかもうヒルドラかっていうぐらいの重い話をどんどこどんどこその人分クリアしていかなきゃいけないので、重い重いって言いながらやってるんですけ ど,
なるほど、ね、
あのまだねもう 6.3 まで配信されてるんで、まだちょっと 6.2 と 6.3 がまだ追いついてないんですけど、 6.1 でこの重さがあって、もう自分はどうなって自分の力がねどうなっちゃうのかな、もう不安でああと思ってるんですけど、あのキットさんのオフラインもどうですか、
ね、
ボイスがついてるのがもっと重くなってんじゃないかなと思うんですけど、
1個目の、うん、なんだっけキーエンブレム取って、
はいはい
うん、であの電車、うんうんうん、汽車みたいなのに乗れるようになって、
はいはいはい、うんうん、あれのマウント手に入れたんだ私マウントじゃねえ、
オーガだっけ、
はいはい、
あの鬼の
あっちに行きました
のところに行って、
はいはいはい、
でなんかなんだっけ、なんか賢者みたいな人と一緒に、
はいはいはい、
あの王様おかしくなっちゃって、
うんうんうん、
で賢者の人と一緒に、
うんうんうん、
なんか骸骨の
やつ
を倒して、
懐かしいな、はい、
でそれを倒したところかな、うん、
あ
今
あちょっとあのまだあのオーガの方はねライトな足
で、あそうなん
だ、いやもうプクニッポの方は早く言ってくださいもあのね本当にねボイスもうギャーっていう、あの古川敏夫さんのあのとコオロギサトミさんのあのやり取りもう死ぬ、もうただでさえ重いやつがはあってなるんで、ぜひ聞いてください
なるほど、なるほど、
ね、最近はちょっとここで感想を、
いややっぱねトーテンは重いんだね、話がね
面白いです
全体的にね、
そうでもそのプクニッポの方は ね、本当にクリポのそのキャラクター好きな団長の声に古川さんがついたってところに、ここでも話しましたけど、うんうん、わ古川敏夫さんだ、ぴったりだ、ナブレット団長だって言ってツイートしたらば、あの古川敏夫さんがいいねをしましたからね私のツイートに。
なるほど、
ね、いやいや、もうちょっとそれぐらいなんで、ちょっとぜひちょっとクリポの方のあのキーエンブレムの取りに行っていただければ
と、ね、ちょっと進めていき、ね、じゃあ次このオーロラのところでしたら、はい、次じゃあプクリポのところに
行って、あのぜひあのナブレット古川敏夫最高ってやると古川敏夫さんが多分いいねしてくると思います。
なるほどね、そういうそういうシステムなん
でね、はいはい、ぜひぜひ。
わかりました。はい、じゃあね、いつものご挨拶で締めたいと思いますということで、ありが
太陽ホエールズ。